練馬区議会発行、練馬区議会だより、平成26年1月、第191号、声の区議会だより、第140号をお届けします。声の区議会だよりをお聞きの皆様、いかがお過ごしですか？この声の区議会だよりは、カセットテープ版とデイジー版があります。それでは、今回の内容をご案内してまいりましょう。今回、カセットテープ版は、90分テープ1巻の構成です。テープの表側です。1番、新年のご挨拶。2番、新春を迎えて各会派の抱負。3番、平成25年第4回定例会の概要。4番、区政を問う一般質問。この途中まで、裏側に回りまして、表側より引き続き、4番、区政を問う一般質問。5番、議決した議案。6番、結果の出た陳情。7番、練馬区選挙管理委員及び同補充員の選挙。8番、各会派の構成。9番、定例会の開催予定。10番、単身。11番、後書き。以上の順にお伝えします。ここで、カセットテープ版をお聞きの皆様へのお知らせとお願いです。カセットテープ版には、主要な項目の頭にトーンインデックスが入っています。トーンインデックスによる頭出し機能を搭載した再生機をお持ちの方は、どうぞご利用ください。カセットテープ版は変装方式になっています。お聞きになりましたら、郵送ケースの宛名カードを裏返し、お近くの郵便ポストに投函していただきますようお願いいたします。デイジー版をお聞きの皆様は、ご返送の必要はありません。お手元に置いてご活用ください。なお、区議会ホームページアドレスは、http://www.city.nerima.tokyo.jp/gikai/ です。また、この区議会だよりの内容に関するお問い合わせは、電話代表で、3993-1111 番までどうぞ。それでは最後までごゆっくりお聞きください。はじめは、練馬区議会議長、小泉純次より、新年のご挨拶です。
明けましておめでとうございます。新春を迎えるにあたり、区民の皆様のご多幸とご健勝をお祈り申し上げるとともに、日頃の区議会に対するご支援とご協力に対し、心より感謝申し上げます。昨年は東京が56年ぶり2回目となる2020年夏季オリンピック・パラリンピックの開催都市に選出されました。日本中が歓喜の渦に包まれ、関係者のご努力はもちろんのこと、IOC 総会におけるおもてなしという言葉の発信力も少なからず効果的でありました。練馬区でも組織体制を整え、シティプロモーションを推進する練馬区広報戦略基本方針を策定し、発信力の向上に取り組んでおります。区議会といたしましては、本年も今日的な課題に迅速、的確に対応し、真剣かつ活発な論議を通じて、より一層の区民福祉の向上に全力を注いでいく決意です。区民の皆様の区議会への変わらぬご支援をお願いいたします。
以上、新年のご挨拶でした。次は、新春を迎えて、各会派の抱負をお伝えします。議会運営委員会を構成する会派の新年の抱負をご紹介します。各会派の構成については、後ほどお伝えします。はじめは、夢と希望を実現させる区政を、練馬区議会自由民主党16人。区民の皆様、新年明けましておめでとうございます。さて、昨年を振り返ると、政権奪還後の政府の積極的な経済対策により、我が国の景気は緩やかに回復しつつあり、6月22日には富士山の世界文化遺産登録、9月7日には2020年 東京オリンピック・パラリンピックの開催が決まり、日本中が歓喜に満ち溢れ、多くの方々が夢や希望を持たれたことと思います。こうした明るい話題も多くある中、自然災害の多発、近隣諸国との関係悪化、凶悪な事件や悲惨な事故なども目立った一年でもありました。本区においては財政の硬直化は一段と進行しており、今後も生活保護費などの扶助費の増が見込まれ、保育園の待機児童解消、高齢者・障害者福祉施設の充実、老朽化した区立施設の改修・改築への対応など、課題が山積しております。そのような状況の中、私たち、練馬区議会自由民主党は、71万区民の皆様に確かな情報をお伝えした上で、共同を基本としたさらなる行財政改革の推進、健全なる財政運営、および区職員の経営感覚に基づくサービス意識の向上などを強く願い、以下の措置策を実現してまいります。1、区民生活の安全安心の確保とさらなる施策の充実。2、地域医療体制の確立。区内病床数の確保。中産期医療、小児医療、救急医療の充実、強化。3、産業振興策、都市農業振興策の拡充と、合わせて区内事業者の育成と活用の強化。4、高齢者・障害者施策の充実をはじめとした健康福祉施策のさらなる充実。5、総合的な子育て支援の拡充、学力向上支援策の充実。6、外環道・大江戸線延伸をはじめとしたインフラ・交通機関の早期整備。以上、すべての施策において着実に財源を確保しながら、練馬未来プロジェクトなどの魅力ある施策の推進を図り、夢と希望を実現させる区政を目指し、邁進することを念頭にお誓い申し上げ、ご挨拶といたします。練馬区議会自由民主党でした。次は、区民と作る明日の練馬。練馬区議会公明党、12人。新年明けましておめでとうございます。皆様のご多幸とご健勝をお祈り申し上げますとともに、平素より公明党に対するご支援、ご協力を賜り、衷心より感謝申し上げます。東日本大震災発生から1000日余りが経過しましたが、被災地の復興の進展が遅れています。公明党は被災者の声をお聞きしながら、これからも復興支援に全力で取り組んでまいります。さて、昨年は2020年に東京オリンピック・パラリンピックの招致の決定で日本中が沸きました。経済的には政府によるデフレ対策などにより、景気回復の兆しが見えてまいりました。反面、日本をはじめ世界的にも過去最大級の自然災害の発生により、多数の人命が奪われ、家屋などが失われました。さらに、外交問題やテロの発生などの問題、多くの課題の解決が求められております。練馬区では、区議会公明党の要望を取り入れ、災害・防災対策の推進などをはじめ、保育所待機児童の解消、高齢者施設整備の推進に取り組んでまいりました。また、病床数不足の解消のため、順天堂病院の病床数の拡充などが決定しました。さらに、区民の命と健康を守るための新病院建設などを推進してまいります。合わせて、少子高齢者対策、環境問題、区内経済、景気対策、道路、鉄道、施設などのインフラ整備に全力で取り組んでまいります。練馬区議会公明党は、今後も区民の皆様の要望を真摯に受け止め、福祉向上を積極的に推進してまいります。練馬区議会公明党でした。続いて、行政改革と開かれた議会の実現を、練馬区議会民主党無所属クラブ、5人。新年明けましておめでとうございます。区民の皆様におかれましては、私どもの会派に対し、多大なるご理解とご支援を賜り、心から感謝申し上げます。区の財政は、依然として厳しさを増していく状況であります。区民生活を守っていくためには、さらなる行政のスリム化や、効率性の向上、透明性を図れるような、 行政改革と、私たち自身の議会改革、区民に開かれた議会に向け、今後とも粘り強く取り組んでまいる所存です。本年が皆様にとって良い年となりますよう、心よりご祈念申し上げ、新年の抱負といたします。練馬区議会民主党無所属クラブでした。代わって、区民と共に福祉・環境優先の街に、生活者ネット市民の声福祉フォーラム5人。昨年末に特定秘密保護法が強行採決され、民主主義が失われることへの危機感が増す中で新しい年を迎えました。練馬区では昨年、職員の相次ぐ不祥事で、個人情報や金銭管理への認識の甘さが問われました。道路計画や施設建設については、住民の合意形成が図られない強引な進め方に問題があり、見直しを求めています。また、脱原発の実現に向けて、再生可能エネルギーへの転換を皆さんと一緒に進めてまいります。豊かな自然環境の中で、一人一人の人権が守られ、安心して暮らせる福祉や環境を優先した街づくりに取り組みます。今年もよろしくお願いします。生活者ネット市民の声福祉フォーラムでした。今度は憲法を守り生かした区政へ、日本共産党練馬区議団4人。昨年は安倍自公政権が衆参両院で多数を握り、消費税増税や社会保障の切り捨て、原発推進、秘密保護法など民意に逆らう暴走が進み、国民との矛盾を深めました。練馬区では不祥事や区民負担増が相次ぎましたが、停留には行革の名で推進した1000人超の職員削減や委託化推進による雇用破壊など方針の行き詰まりがあります。今、国の在り方に関わる多くの問題で立場の違いを超えて協働が広がり、画期的な動きが生まれています。これを力に憲法を生かした区政目指し頑張る決意です。日本共産党練馬区議団でした。次は2020年の未来@2014練馬区議会みんなの党3人。新年明けましておめでとうございます。昨年は国の記載残高1000兆円突破をはじめ、消費税 8% へ引き上げなど、生活に大きな影響を及ぼす話題が目立ちました。しかし、東京オリンピック・パラリンピック招致が決定し、7年後という近未来をイメージできる明るい話題もありました。こういった光と影をターニングポイントとして、6年後を見据えた総合的な政策課題、アジェンダを私たち若い世代が中心となって取り組みます。ご支援お願い申し上げます。練馬区議会みんなの党でした。以上、新春を迎えて各会派の抱負をお伝えしました。続いて、平成25年第4回定例会の概要です。練馬区立防災学習センター条例を制定、練馬区立学校教育支援センター条例などを可決。平成25年第4回定例会は、11月29日から12月13日までの15日間の会期で開催しました。定例会の初日に区長から、区の内部統制の強化、旧光が丘第二小学校の後施設活用、都市計画マスタープランの改定などについての所信表明があり、これを受けて11名の議員が一般質問を行いました。議案として区長から、練馬区立防災学習センター条例、練馬区立学校教育支援センター条例、練馬区風致地区条例など38議案が提出されました。議員からは、中国による防空識別圏の設定の即時撤回を求める決議の1議案が提出されました。また、委員会から固定資産税及び都市計画税の軽減措置等の継続を求める意見書の1議案が提出されました。審議の結果、すべての議案を原案通り可決しました。皆様から提出された陳情は2件を採択いたしました。会議の開催状況は次の通りです。11月29日金曜日、議会運営委員会本会議 所信表明、議案上程など。12月2日月曜日、本会議一般質問。3日火曜日、本会議一般質問。4日水曜日、本会議一般質問。5日木曜日、常任委員会、5委員会。6日金曜日、特別委員会、4委員会。9日月曜日、特別委員会、4委員会。常任委員会、5委員会。10日火曜日、議会運営委員会。本会議、追加上程。常任委員会、1委員会。11日水曜日、常任委員会、5委員会。特別委員会、4委員会。13日金曜日、議会運営委員会、本会議、議決。以上です。平成25年第4回定例会の概要でした。
区政を問う一般質問の用紙をお伝えいたします。平成25年第4回定例会の一般質問は12月2日、3日、4日の3日間11名の議員が行いました。ここでは質問と答弁の用紙をご紹介いたします。全文は1ヶ月後に発行予定の会議録をご覧ください。会議録は区立図書館区役所西庁舎1階の区民情報広場区議会ホームページで閲覧できます。また質問の様子は区議会ホームページでご覧いただけます。ぜひご利用ください。それではお伝えしてまいります。なお質問者は女性の声で答弁者は男性の声でお伝えいたします。あらかじめご了承ください。はじめは、行政改革を見据えた新年度の予算編成を、練馬区議会自由民主党、関口和夫の質問です。一連の不祥事に対する区長の基本姿勢と今後の対応について、不祥事の受け止めと区長の責任は、
着実に組織を立て直し、区民の期待と信頼に応えることが使命です。
異常事態といえる状況にあっては、関係職員の処分も含めた、人心一新の措置が必要だが考えを
厳正に対処し人事面での対応も検討します。
金銭管理の進め方と現場職員の具体的な対応は
金銭管理対策委員会により内部統制を強化します。
平成26年度予算編成に向けた基本方針と財政の見通しについて基本方針と財調や特別区民税などの見通しを
長期計画の達成を目指します。財調は今年度と同額程度を期待しています。税収は平成25年度当初予算をやや上回る見込みです。
地方法人課税の見直しによる区への影響について、具体的な歳入源の見込みは、
資産ではおよそ115億円の影響です。
区の対応策は、
地方分権に反します。区長会の一員として行動します。
消費税率の引き上げについて、今後の具体的な対応策は、
区として実施すべき経済対策を精査します。
財調協議の動向について、現在の動向と協議に臨む所見を、
特別区の行政需要に見合った算定を東京都に強く主張します。
区有財産の有効活用について、子どものために幼稚園後施設の検討と活用の考えを、
民設の認可保育所の誘致などの検討を進めます。
区有施設を活用した財源確保について、広告事業の導入を、
拡充に向けて検討します。
子育て支援について、待機児童ゼロの達成見込みと整備の完了時期は、
ニーズ調査で保育需要を精査し、示します。
完了年度以降の委託化の考えは、
成果や課題を検証し、検討します。
在宅子育て家庭への支援を、保育児童と非保育児童の不均衡是正の支援を、
受益と負担の観点も含め、施策の充実を検討します。
学童クラブ入会需要の見込みと、安全安心な放課後生活の実現を、
26年4月におよそ200人増加と試算しています。通年型の居場所づくりで実現を図ります。
公共交通の充実について、計画の見直しも含めた具体的な調査や検討を、
来年度に検証を評価した上で適切に対応します。
緑バスの収益増のための利用促進に向けて広報活動を、
甲 広域的広報活動の展開を検討します。
練馬区議会自由民主党関口和夫の質問でした。次は保育園学童クラブの待機児童をゼロに、練馬区議会公明党宮原義彦の質問です。練馬が目指す将来像について、区政を取り巻く状況変化の認識は、
社会保障と税制を一体化した消費税率引き上げなどの影響を認識しています。
少子高齢社会対策や都市基盤整備の対応を、
将来を見据え積極的に推進します。
新たな長期計画策定を、
現計画と並行して検討します。
財政運営は、
健全性、持続可能性を堅持します。
事業本部体制は、
効果的運営に努めます。
資材の高騰や不足、人員の確保対応を、
的確に対応します。
区民が夢を持てる区の将来像実現を、
取り組みます。
職員の組織管理について、組織管理の規定と管理職が人材育成会社などで研修を、
管理責任と役割を規定しました。民間力を活用した研修を導入します。
平成26年度の予算について、基本的考えは、
長期計画の目標達成と事務事業を総点検します。
消費税率の影響は、
歳出およそ20億、歳入およそ21億増です。
新たな財源確保を、
有料広告収入の確保などです。
マイナスシーリングの事業への影響は、
特定財源を確保し、目標達成に努めます。
基金の繰り入れは、
繰り入れ予定です。
子育て基金設置を、
検討します。
経常収支比率悪化の対策を、
経常経費の見直しと一般財源を確保します。
新病院の整備について、200床の新病院実現と、医療、介護、在宅の連携を、
病床確保と医療と介護の連携を図り、在宅生活を支援します。
練馬区の観光振興について、東京オリンピックなどの開催に向けた検討委員会を、
体制を構築します。
区の魅力を掘り起こす仕組みを、
資源発掘のため体制強化を検討します。
公共交通網の拡充と道路ネットワークの整備を、
交通施策に取り組みます。
認知症対策について、介護人材の育成と確保を、
充実を図ります。
認知症高齢者の施設受け入れを、
施設整備などを推進します。
認知症対応型のデイサービスと小規模多機能型居宅介護の改善を、
周知と魅力を向上させます。
認知症予防啓発の強化を、
啓発強化に取り組みます。
子ども・子育て支援制度、基本的考えは、
事業計画を定め実施します。
保育園・学童クラブの待機児童対策の早期実施を、
早期に推進します。
ニーズ調査で区独自の子育て支援策を、
調査結果を反映させます。
第3子以降の保育料を無料化に、
検討します。
認可保育所の利用条件の緩和は、
定員拡大を図り対応します。
新制度の給付変更点と財源は、
地域型保育給付は区の負担が軽減される予定です。
保育所などの保育料保護者負担の均衡を、
公定価格を踏まえ検討します。
練馬区議会公明党宮原義彦の質問でした。続いて、ベッドタウンから暮らしたい街練馬へ。練馬区議会自由民主党小川恵子の質問です。女性のキャリア支援と成長戦略について、女性職員の職場環境の整備と練馬区女性職員及び区民のワークライフバランス調査を、
平成22年に行動計画を策定し、職場環境の整備に努めています。来年度、職員の調査と区民意識移行調査を実施します。
女性による女性応援課や女性プロジェクトチームの設置を、
積極的に検討します。
庁舎内保育園の開設を、
先進事例の把握などを進めます。
女性キャリア登録制度の設置を、
区内企業にとって有益な人材の確保に努めます。
未来に向けての人材確保について、弁護士・放送有資格職員の採用を、
積極的に検討します。
魅力的な職員採用案内の作成を、
取り組みます。
練馬区を職員として未来戦略に、
区の魅力を発信するキャラクターとして積極的に事業展開を図ります。
道路と公園の維持管理について、道路の陥没件数の実態と原因は、
昨年度は区道でおよそ30件発生しました。 原因は地下埋設物の破損などです。
陥没対策を
早急に下水道局と協議を進めます。
テーマを持って公園のリニューアルを。
テーマを持った公園をバランスよく配置します。
公園はグリーンインフラと生物多様性の視点も取り入れ計画化を。
多様な観点から総合的に取り組みます。
練馬ブランドの推進について、ワイン用ブドウ畑とワイナリーの誘致と焼酎作りを。
新たな農業経営の可能性があり、先進事例を研究します。
動物に関する施策について、ボランティア登録制度を早急に。
年度内の要項制定に向け調整中です。
ペット防災会議は被災地で活躍した獣医師もメンバーに。
検討します。
学校の飼育動物は獣医師会と連携し、治療費は区からの直接納付を。
より適切な仕組みの構築に取り組みます。
子どもの森の運営について、ツリーハウスの設置が可能な羽沢欅憩いの森の土地の早期取得を。
引き続き早期取得を目指し協議を続けます。
子どもの森の運営は知名度のある子ども向けの施設の運営を行っている事業者に委託を。
最適な事業者の選定が必要です。
練馬区について、入院中の子どもに訪問を。
病院訪問で支援します。
練馬区絵本を作成し出産記念品に。
実現に向け検討します。
練馬区議会自由民主党小川恵子の質問でした。代わって大江戸線延伸の実現とバス交通の整備を。練馬区議会公明党斉藤静夫の質問です。公共交通空白地域改善計画について、計画を総括し見直しをすべき。
来年度に検証評価し、計画の見直しも視野に入れ適切に対応します。
緑バスの利用促進キャンペーンを。
広域的広報活動などの利用促進策を検討します。
バスの増便と運行時間帯の延長を。
運行サービスの充実に取り組みます。
高齢化の視点で緑バスの整備を。乗り継ぎの利便性やその料金制度を新たに検討すべき。
検討を深めます。
大江戸線の延伸について、延伸事業を平成27年までに着手すべき。
今こそスタートさせる時期です。
早期着手を東京都に強く要請すべき。
区議会や区民と一体となって強く要請します。
延伸の早期実現へ向け、大泉学園長のまちづくりの推進を。
地域と話し合いを進めます。
大江戸線延伸の視点で大泉学園地域の乗り合いタクシーのルート選定を。
実証実験に向け検討します。
子どもと配偶者等暴力防止支援施策について、啓発に向けたパンフレットの作成を。
来年度取り組みます。
迅速な相談体制の拡充を。
配偶者暴力相談支援センターを整備し、連携強化などで充実を図ります。
自立支援の取り組みは、
各種制度が有効に機能するよう支援します。
学校への出張出前講座を。
教育委員会と連携し着実に実施します。
ストーカー被害防止のため関係機関との情報連絡を密に。
配偶者等暴力防止関係機関連絡会議を活用して深めます。
子ども相談窓口のさらなる充実を。
体制の充実を図ります。
障害者計画、障害福祉計画について、障害者総合支援法の周知を
努めます。
次期計画に障害者基礎調査とサービスなど利用計画を盛り込むべき。
計画に反映できるよう努めます。
サービスの多極化に対応した人材の育成を。区内大学の学生ボランティアの育成を。
さらなる専門性の高い人材や学生も含めたボランティアなどの育成に努めます。
結婚活動支援について、内閣府の地域少子化危機突破支援プログラム推進事業に区が取り組むべき。
活用の可能性を検討します。
二度目の成人式の実施を。民間の発想を活用した出会いの場の創出を。
区の様々な事業を通じて若者の出会いの場を創出できるよう、婚活支援事業のあり方を研究します。
練馬区議会公明党斉藤静夫の質問でした。今度は身を切る覚悟で来年度の予算編成を。練馬区議会民主党無所属クラブ倉田玲香の質問です。来年度予算について、区の現在の財政状況と来年度予算編成の考えは。
財政の硬直化が進行しています。 長期計画の目標達成を目指します。
全事務事業の見直しの進捗状況と内容は、
最終的な整理段階です。来年度以降の予算に反映させます。
補助金事業の成果指標の設定状況は、
来年度に見直します。
補助金見直しは例外なく検討対象に。
全事業について不断の見直しが必要です。
オープンデータについて、公的機関が保有するデータの二次利用が可能となるオープンデータの推進を、推進のため専門チーム設置を、
一定の環境整備がされた段階で練馬区情報化基本計画に位置づけ、ICT の推進に取り組みます。
オープンデータを活用した区民、団体、企業などの活動の可能性の考えは、
区民参加、官民共同推進の新たな情報戦略の基盤となり得ます。
校長制度について、区民の声や要望に向け、区の校長体制の充実は、
校長専門員制度や苦情調整委員を設置し対応しています。
第三者機関を設置し、適正な対応が区民サービス向上と考えるが、
他自治体の先行事例も研究し検討します。
児童相談所の移管について、区内の子育て関連施設などの充実と連携は、
関連組織の緊密な連携のもと、さらなる相談体制の構築に取り組みます。
区への移管に向け、金沢市のような福祉・教育部局の体制構築は、
先行事例として今後の参考とします。
区立小中学校の2学期制見直しについて、改めて2学期制を導入した理由は、
授業時数の確保と教育活動の充実を目指しました。
教育課程検討委員会の検討状況と結果の公表時期は、
アンケート結果を踏まえて協議中です。今年度中に答申予定です。
3学期制へ戻す考えは、
協議を重ねて方向を示します。
在宅医療と介護の充実について、病床数、介護施設確保と合わせ、在宅療養のさらなる普及啓発活動を、
在宅療養推進協議会で具体的な検討を進めます。
在宅医療、介護の担い手不足の課題と人材確保の考えは、
看護師とヘルパー確保が困難です。就職面接会など事業の充実を検討します。
第5期高齢者保健福祉計画は将来像が見えづらい。将来的なケアシステムの具体像や目標時期の早期提示を、
時期計画の中で示します。
練馬区議会民主党無所属クラブ、倉田玲香の質問でした。次は、暴走独裁政権から区民の人権や生活を守れ。生活者ネット、市民の声、福祉フォーラム、菊池康江の質問です。区長の基本姿勢について、消費税の消費生活への影響は、
区民生活に様々な影響があります。
情報公開の責務と特定秘密の取り扱いは、
条例などに基づき非公開です。
不祥事が続く組織的な緩みの原因は、
管理者の意識低下です。
区の強行開催について、練馬祭り雨天決行や出店料返金の判断基準は、
安全な運営などの要素を総合的に勘案し判断しています。
消費者教育について、消費者市民社会、消費者教育の認識と取り組みは、
重要と認識しています。共同して消費者講座などを展開します。
男女共同参画について、2014年に女性労働実態調査を、
来年度は予定ありません。時期を検討します。
条例に基づく男女共同参画苦情処理機関を、
男女共同参画推進懇談会などで意見をいただきます。
区民事務所出張所について、11郵便局同時の委託は無謀。庁内体制と誤送信対策は、
税証明は税務課、他は戸籍住民課で一括受信します。
窓口兼用、複数局員対応の個人情報保護対策は、
専用回線使用や局員の研修などです。
障害者差別解消法について、差別的取扱禁止、社会的障壁の除去が義務になる。合理的配慮の認識は、
適切に対応できるよう検討します。
障害者政策の転換を踏まえ、時期計画をどう策定するか、
障害者計画懇談会を設置するとともに、様々な意見を聞く中で、法の趣旨を踏まえ策定します。
放射能汚染対策について、 被爆の影響はこれから、甲状腺など検診できる体制を、局所測定を再度行え、福島の子どもたちに保養の支援を。
実施の考えはありません。
放射能対策の専門部署は、
関係部署と連携し、安全安心担当課が対処します。
関越道高架下の活用について、説明会の開催、専用許可申請はいつか。
今年度中に整備内容をまとめ、区民へ説明などを行い、来年度に専用許可を取得予定です。
外環道について、青梅インターはハーフで税金の無駄遣い、排気筒の悪影響を広く知らせ、設置要望を撤回せよ。
適切な対応を国などへ要望します。
矢野釜について意見交換会を国に求めよ。
対応方針の履行と地域への情報提供を求めます。
補助135号線の整備について、大泉2中の教育環境確保が優先、既存道路の交通量は、
25年9月調査の12時間の台数は、主要区道39号線は6826台、42号線は1548台です。
生活者ネット、市民の声、福祉フォーラム、菊池康江の質問でした。不正を問う一般質問の用紙をお伝えしている途中ですが、これでテープの表側が終わります。そのまま裏返して、引き続きお聞きください。